解体者の夜
ヘルス。
ヒイラギツカサは俺の嫁、三浦三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイチューです。
サウチカエリヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、優しい嫁、松崎です。
はい、
はい、
ということでもうすっかり春めいて、うん、春めいてというか、ね、春ですけれども、
ね、桜も綺麗に、
桜も綺麗に、うん、桜も綺麗に若干旬が過ぎてしまった
ぐらいの気持ちい
いですね。はいはいはい、まあいろいろね、
はい、
まだ花粉は飛んでますけど、
花粉もいろいろね、まあ薬でなんとかせき止めてますけど ね、あのでも今すごいですね、ちょっといろいろまたそのニュースというかアニメ界隈というか、
はい、
まあそのちょっと大きい話だとおそ松さん2期が決まったっていう、で今期は再放送なんかもねしてるって感じ
で。ああそうなんですか、
うん、あれ 見ました、あのエイプリルフールネタってよくあるじゃないですか、
はいはいはい、
あはいはい、
エイプリルフールの時に、
はい、
まあいろんなとこでこの作りのね、あの今凝るじゃないですか、
みんな、はいはい、
であの俺見てなかったんだけど、バイプレイヤーズっていうドラマがあって、
はいはい、
あのーまあ、もしも6人の名脇役がシェアハウスで暮らしたらっていうドラマだったらしい
んですけど、俳優さんがもう俳優さんの役として出てて、うん、
でそれがまたちょっと渋めのね、
そうそうそう、
役者で、
そうそうそう、
遠藤健一さんと大杉蓮さんと、うん、田口智朗さんと、寺島進さんと、うん、松重豊さん、五郎ちゃんですね、
はい、
あとそう三石健さんの6人なんですけれども、うんうん、それがエイプリルフールの時にあの実写版おそ松さんが企画制作決定みたいな感じで、
はいはい、
この6人がみんな松の格好して
バカ着て、
そうそう、あの
なんかその写真をツイッターなんか見たかもしれない、
そうそうそう、あれ普通に見たいと思ってる
ねすごい、あのバイプレイヤーズも人気でしたからね、
そうそうそう、まあね、いい役者だからね、
うん、
で写真見て面白かったのが、まあ、本人たちちゃんと入ってる入ってない別として、
はい、
みんな一応キャラ演じてんだ
よ、ね、
なんかこうポーズとか、
はい、
これはこの松だこの松だみたいなのが分かるような感じで、はいはい、あとはまあそんな話もありつつ、やっぱ獣フレンズが
なんかやったって、
最終回終わって、
うん、
翌週に、
うん、
あの辰木監督ですか、
はい、
がもうほぼ自主制作と言っていい感じで、
うん、
YouTube、まあ、ニコニコかな、はい、ニコ動画に最初上がったのかな、
はい、どっちが先だったのかちょっと、
でそれで、12.1 話というですね、最終回で、
はい、
まあ、ジャパリバスを、
はいはい、
イカダみたく
船にして、はい、運航の島に、
そうそうそう、その船を作るシーンというか話っていうのを、
うんうん、
あの作ってアップしたっていう感じで、
うん、へー、
ね、バス的でしたね、
そうそうそうそう、
すげえ、
結構獣フレンズはね、
だからその大人数じゃないから、少人数でやってるやつだから、そういう、うん、あの起点が引いたんじゃないか
っていう、あと CG だからね、
なるほどね、
っていうのでこう割と、
ただあのニコ動だとあの投稿者 あのアカウントっていうのが分かるようになっちゃって、
うんうん、
で辰木監督の過去に上げてたミニアショートアニメみたいなのがそれから分かっちゃった、
はいはいはい、だからあのまあアマチュア名義だったのか、まあ、当時の名義だったのか分かんないけども、
うん、
その昔からそういうのをいっぱい作って
る、実は作ってきたんだ、
そうそうそうそう、ますますね、なんか
だから昔の作品というかがもう注目されるようになって
き
て、う
ん、それもまたじゃあちゃんとアニメ化とかもあるかもしれない
ね、いやでもあれはあるでしょ
う、うん、
今だって獣フレンズやっぱなんだかんだで
ダーウィンが来た
から、そうそうそう
サーバルを再放送する、
そうそうそうサーバルに帰る、
うん、NHK まで動いたんや
いやでもやっぱもう踊らないとっていう感じでしょう、そこは
だとしたらカバのやつ再放送してくれんかあれ野球で潰れて俺録画してないの
あ
れ
ああ
ダーウィンが来た、
はい、毎週撮ってんのに
あとなんだっけな、あの俺もそれツイッターで見たけどね、なんか虎の穴に、
はい、
サーバルの動物のね、
はいはい、
サーバルの写真集が入荷されたんです
よ、ああ
でなんかあの店員のポップみたいなある、
はいはい、
あれなんて書いてたんだっけな、あの売れるものなら何でも売りますみたいな
のを
書いて、結構だからやっぱ獣フレは
いいっすね、
売れんのかな、
うん、いやでもやっぱ興味ちょっとありますから、
ね、
ちょっとファングッズ見たくはな
って
るんで、あとねもうこれまた全然関係ないんですけど、はい、この放送でね、
うん、
あの日暮らしの声に特集したじゃないですか、
はい
は
い、
で俺がそれでまたちょっと日暮らし熱が出て、
うん、
あのビタ版、
うん、
ビータ版を、はい、買おうと思って調べたら、うん、えらくプレミアついてると、
はいはい、
で今あの制作会社がもうなくなってしまって、
うん、
あのもうダウンロード販売もないし、
うん、
Amazon とかでも高騰してる、
うん、
でももうこれ高騰してても買おうかなくらいになったんですけども、
はい、
その放送したすぐ後ですよ、
うん、
あのダウンロード販売が始まったんですよ、で、今の時期ね、2キュッパ2980円、うん、PS ストアで5月8日まで、うん、でそれ以降もう3980円っていうリーズナブル値段で、
うんうん、
これこの番組の
すごくないですか、
影響力すごいですよ、うんうん、俺ちょっと怖くなってきたもん、
うん、
ちょっともうこの番組やめようかと思ったけど影響力出ます
いやでもプラスに転じてますからね
もう怖いなこの番組はな、言っとくもんだぜ、
おすごいなそれ、
何でも言っとくもんだ俺は。
じゃああれじゃあライブ来てくださいよ
関係者の人、
ね、
うん、
それがなかなかね、それがね番組がね
難しい、
難しいとこなんだよな
毎週聞いてるんでしょ、スポンサー募集
なんで聞いてないのかな
そこだけ聞いてないのかなそこだけちょうど、
ね、
ちゃんと上がってんのかな
出演依頼とか、ね、
そんな感じでね、うん、いろんなこの、まあ、あの外部のニュース、内部のニュースありますけど、
はいはいはい、
でね、まあでも、やっぱ今期ですよ、
はい。
今期いろいろ始まってどうですかみたいな話なんですけど、
はいはいはい、
今期のアニメのね、
4月から始まりまして。
もう、最初、あの、スタートダッシュ遅れてね、結構溜め込んだんです
けど、私も。
この2、3日でちょっと取り返した感じですね。
取り返した、
取り返した感じですね。西口プロレスの会議もサボってしまいましたから。
まあまあいい、まあまあまあまあ。
まあまあ。ごめん、寝坊したって送ったりしてた。
ツイッター見りゃすぐ分かる。
しょうがない、しょうがない、それは。
ああ、でもね、僕ね、うん、うわーすげえと思ったのがね、うん、レクリエイターズ。
あ、俺それまだ見てない。
俺もまだ見てない。
あ、でもあれですよね。
うん、ヒロエさんの、は
い。ドイツがすごく
多かった。そうそう。と、青木エイさん、青木エイさん監督の。
うん。う
ん、やんね、めちゃめちゃクオリティ高い。
へー。
し、かっこいいの。
やっぱり。
なんかね、1話なのに、うん、なんかね、劇場版なんじゃねえかっていうようなクオリティで、でもそれでもなんか30分アニメのなんかもう作り方なんですけど、なんかね、いちいちかっこいいんですよね。
やっぱりか。
設定としてはどんな感じ
なんですか、ね、ロボット、あ、すいません、訂正したいんですけども、はい、ロボットじゃどうやらないみたいです。
あ、そうなんや。
なるほど。
僕が買ってメカニックデザインみたいなのを見て、
はいはい、
それで勝手に僕はロボットものと勘違いしただけで、
うん、ロボットものってイメージが
なんか、だからロボット
的ではあるけれども、
機械を使うところはあるけれども、うんうんうんうん、ロボットではないっぽい。
よかった。
エヴァ右翼にエヴァはロボットって言うと怒られるみたいな。
そういう、そういう話なのかな。
あいつ乗り込んだりとかじゃなく。
うん、そう。ただ、ストーリーとしては、うん、1話の入りとしては、まあ、主人公の男の子が、うん、まあ、なんか、タブレットみたいな、なんかアニメを見てる。
はいはいはい。
まあそういう、いわゆるちょっとオタク気質な男の子なんですけど、うんうん、それが、ふって、そのアニメの世界に自分が入り込んじゃう。
ほう。俺らの夢じゃん。
だそれが
見てるぜ、俺たちも。
アニメ。がっつり戦闘シーンで、
うん、
だから、ちょっと主人公も結構なんか死にそうな。
あ、結構ハードなんですね。
すけど、そしたら、その、一人、まあ女の子同士が戦ってるんですけど、うん、その剣士みたいな方の女の子、が主人公と共にまた現実世界に戻ってくるんです。
夢のような話じゃないですか。
呼んでこれるんでしょ。
そう入った上に、
うん、
それでお前は何者だみたいな感じで、でそしたらその敵側っぽいっぽいです。まだ敵なのかどうかも分かんないんですけど、のそのなんか魔法みたいな使う女の子も現れて、
うん、
なんか東京の上空でなんか戦いが起きてる。そこで現実世界でも戦いが。で、なんか、ニュースっていうか。
現代なんですか？
現代。完全に現代。
そのアニメっていうのは、その世界の中では、普通にアニメとして放映
されてる。放映されてるアニメ。
へー。
そう。だから、その主人公は、原作の多分、ラノベかなんかのファンで、
はいはい、
あそこのシーンとかすごく良くて、って言ったら、なんでお前がそのことを知ってるんだ、みたいな。
ああ、はいはい。おもろいですね、それ。
いいね。
で、そこで、なんか、その女剣士が、その主人公になんか剣を突きつけて、ちょっと、主人公はちょっと首筋をちょっと切ったりとかして。
はいはいはい。
で、とかいうのがありながら、で、まあ、まあ、ちょっと向こうの世界にその女の子もちょっと戻ると。その時に、遠くにいるんです。女の子たちはその空を飛んでて、で、主人公は、地上にいるんですけど、その女の子が、その主人公に向かって、そう何も言わないですけど、遠くだから聞こえないんですけど、うん、首筋当てて、これ、ごめんね、みたいなことを、無言で言う感じとかがめちゃめちゃオシャレで。
いいね、それ。
で、女の子たちはその向こうの世界に戻ったかと思いきや、主人公の部屋に居ついてるっていうところで第1話終わって。
なるほど。
なるほどね。
なかなかの。
面白そう。
めちゃめちゃクオリティ高いです。
でもなんでそんなバトルの、 世界に吸い込まれちゃったんですかね。もっと4コマ日常系みたいな。
そうそうそう。キララがあんだろ、キララ。俺たちのキララが。
どうせ入り込むならね、そうそう。
何回かキララをもう着ようとしたからね。服みたいに入ったら、首通りはなんとかなんじゃねえかみたいな感じで。キララをなんとか。はぁ、あ、でもちょっとそれは、そうなんですよ。結構ドイツとかも押してた、二人押してたじゃないですか、うん。だからもうこれはちょっとじっくり見ようと思ってって、うん、ちょっといろいろ順番で最後になってしまった、は
い。まあでもじっくり見た方がいいかもしれないです。
うん、かもそうだね、その話聞くと、
はい。
はいはいはい。なるほどなるほど。
なるほどね。
ドイツさんどうですか？
僕ね、ちょっと、なんか、すげえなって思ったのが、つぐもも。
うん。
あ、はいはいはい。つくも神の話。
はいはいはい。
1話冒頭でですね、うん、超ベタに主人公が寝てて、うん、わって起きておっぱいを触ってしまって、うんうん、持ってなかったハリセンが出てきて頭を叩くっていうの
が失われた
イニシエの手法やと思って
ロストテクノロジーじゃないですか、
はい、これはすごい始まり方したな。
面白い、
面白かった。
胸揉んでるのは幼馴染みの。
はいはい。メガネの。
そうそうそう。
あのパンツよく。
そう
そうそう。
ローアングルからパンツがよく見える。
そうそうそうそう。そう
そっからまあなんかその、つくも神、うん、お母さんの着物の帯かなんかをなんかずっと大事に持ってたら、それが、つくも神となって出てきたみたいな感じで、まあちょっとバトルシーンもあるっつって、うんうん。なんかね、古き良き。
でもそんな感じするよね。はい。なんか。
そこお風呂一緒に入ってた。
で結構際どいこと言われてましたよね。
いやそうだね、
うんうん。
すげえ興奮したわ。
はい、だって意外とね、いにしえのなんかちょっとした一つ屋のしたラブコメかと思いきや、うん、あ、皮むくんやって。
そう。
その辺がなんか最近のアニメやなっていう。ね、
今の感じの、はい、今の感じのぶっ込み方を。
ぶっ込み方して
な、はい、はい。かぶってたんですね。
ね。
そう、あ、全然アニメの中で出てくるセリフですから。
はいはいはい、そうそうそう。それは特にね、我々は、
そうそうそう、
変に解釈して言ってるわけ
です。言ってるわけです。
直球で言ってますから。
直球で。
そうそうそう、
再現してるだけですからね。ね、
バラエティ、そう、その後ヒリヒリしてましたからね。
そうそうそう。バラエティでもピーって入るようなことを、
はい。はいはい。もうなかなかの、やっぱこう、勝負してますよ、うん、仕掛けてますよ。
でもね、やっぱり僕、天地無用好きとしてはね、
天地っぽい。
そう、そういう雰囲気あるんですよ。
あるね、確かに。
あるあるあるある。
はいはいはい、はい。わかるわかる。
だからね、まあ絶対いいやつです。
21世紀の天地無用。ついに見つけた。
はい、まあ原作もちょっと知ってたんですけど、
ね、あ、なるほど。
結構ね、原作も十何巻とかも出てる。結構、
うん、
長い作品なので。
うんうん、これからどんどんいろんなキャラとのバトルとかも。面白そうですけど ね、
はい、ね、
結構ちょっと1話見ておって思いましたね。
そうそう、うん、俺たちの好きなやつ、
うん、みんなも好きなはず。
はいはいはいはい。俺か、はい、俺はね、ちょっとまあいろいろ見た中だとね、
はい、
恋愛暴君ってちょっと面白いなと思って。
なんかちょっと変な感じでしたね、うん、
最初ね、うん、まあその悪魔みたいな子が出てきて、
はい、
でなんかデスノートのパロディみたいな感じで、はい、キスノートってのがあって、
はい、
それに名前を2人に名前を書くと、はい、強制的にキスをするみたいな話なんですけども、
うん、
最初そこだけ見た時に、え、このでっかい有名作品のパロディを主軸にすんのかなと思ったら、うん、実はその子は要は天使で、
うん、
悪魔っぽい格好は趣味でしてんだけど、はい、天使で要は、キューピッド、
キューピッド、
うん、だから、うん、あ、なるほど、それでキスさせるっていうことだったら意外と無理がない感じにストーリーが進むっていうので、っていうのはあるんですけども、うん、
はい、
もうキャラがいちいちみんな、その主人公のね、男の子が、うん、女の子を、あるクラスのね、女の子を好きなんだけれども、で、そこでその悪魔と、悪魔っぽいその天使の子とキスしてしまったっていうことで、うん、でも実はその子は、クラスの子は、その主人公のことを好きでみたいなのがあるんだけども、うん、そのまたその主人公が好きだったクラスの子が、実はめちゃくちゃヤンデレだったり
おーおーおー、
で、その、さらにその子を慕う、その子の実の妹が出てきたりとか、
うんうん、
ちょっとその恋愛術つなぎ感がね、
うん、
いびつな感じでね、
はいはい、
面白いんですよ。
あ、そこはね、感じがぐちゃぐちゃになるよね。
恋愛ムカデ人間と呼んでます。結構えぐいつながり方をする感じでね。でもちょっとこれはね、面白いですね。
原作はなんか、ウェブコミックらしくて、なんかウェブコミックならではのなんかちょっとスピーディーな感じとか、ちょっとぶっ飛んでる。
メテオ、
このコミックメテオ。
はいはいはい。
ああ、なるほど。
うん、でもね、なんかキャラもいいしね、なんか、要所要所バカだしね、
うん、
あと今後ももうちょっとキャラ増えそうです
ね。多分増えますね。
オープニングとか見てると。
そう。そのヤンデレのキャラもさっきまで持ってなかったなんか、 サバイバルナイフみたいなのを急に。
くくりと。
あの攻撃力の高いやつ。
あのね、一応神の加護を受けたってことで、もうその主人公とかは、あの名前書かれた人は死ななくなるんですよ。うんうん、っていうのをいいことに、あの、ナイフ刺し放題みたいな。結構ザクザク刺してましたよね。
ザクッザクッザクッって刺してました、ね。
血ブシャブシャ出てて。でも大丈夫死なないから、つって。
結構ぶっ飛んでる設定
ですね。ぶっ飛んでる。うん、へえーと思った。
ギャグっちゃギャグ。
うん、ギャグもうギャグです。う
ん、ラブコメ、うん、コメディ要素でかい。
そうですね。はい。
ちょっと面白そうですね。
これちょっとね、僕、あの、全然ノーマークっていう部分では面白かったですね。は
い、いいですね。
どうしたら？
あと、まあ、あの、うん、まあ、軽くですけど、はい、闇芝居の枠に、はい、あの、世界の闇図鑑。
はい、いよいよ、世界編が。
世界編ね。
そうそうそう。はい、でも、あれ、調べたら、脚本が、吉田ウーロン太さん。
あ、そうなの？
そうです、そうです。
え、フラミンゴの。
あの、芸人の。
あ、そうなの？
僕らの、やっぱ、ドイチューさんと同期ぐらいですか？
同期か。そんぐらいですかね。
へぇ
ー。そう。ウーロン太さんが脚本やってて。そ
うなんや。
へぇー。割とあの、役者とか、うんうんうん、吹き替えとか、まあ脚本とか、ドラマの脚本とかもやってる方なんですけど、あれと思って。
そうなんや。
今多いね、でも元芸人とか、もう現役芸人なんだ。まあ、
そうです。そう、もう現役です。
うちの後輩のイエスマンの水球部の後輩。でも芸歴は上。
上。
おじさん。若い芸人さんたちのこと
言ってる。若くねえから。みんな40超えてっから。
15年を若手って言っちゃダメ。
いや、俺らの基準を舐めるなよ。この間一番若手が俺とエルシャラカーニと銀座ポップってライブがあったんですよ。銀座ポップなんか今年48だぞ、お前。俺の後輩の癖して。そんなのはいいんですけどね。
でもあれ面白かったですね、闇図鑑。
そうそう、なんか、ちょっと、違う感じで行くのかなと思ったら、はい、なんか見やすい感じの、
本当に正統派みたいな。
正統派ホラーな感じでしたよね。はい、うん、
ナレーションが斎藤工さんね、やってましたもんね。
はいはい、はい。
やっぱりバッドエンドになるのもありみたいな感じで。う
んうん、雪だるまのやつ怖かった、
ね、怖かったっすね。
わかった。さあ、どうでしょう、ドイツさん、
はい。じゃあ、どうしようかな。
俺先行く、
あ、
じゃあね、
はい、
俺、意外とね、歌舞伎部がね、
はい、
もっと、ふざけた感じかと思ったら、意外と王道の部活な感じがあって。
そうそう、なんか、メガネ部みたいな感じ。
そうそうそう。最初そのイメージだったんだけど、うん。
ふざけてる感じの。
なんか、ちゃんと、だから、なんですかね、落語心中的な方向に行けようと思えば行けるのかなってちょっと思って。
まあ、伝統芸能。
じゃ、ちゃんと歌舞伎に。
うん。要はね、歌舞伎の部活を、もう歌舞伎すんげえ好きなやつがいて、はい、歌舞伎の部を作ろうっつって、うんうん、で、顧問っていうか、まあ、先生のとこ行くんだけども、はい、まあ、やっぱ、部活っての人数いないっていうのもそうだし、うんうん、歌舞伎ってのは無理だよ、その古典芸能だから見たくなるんだけれども、うん、そこでまあ第1話では、ちょっとめぼしい人たちをピックアップして、はい、こう勧誘しに行くってみたいな話なんだけれども、はいはい、まあ、1話見る限り思ってたよりも王道な感じなんで、うん、ちょっとね、
入りは王道ですよね、
うん、でそんな王道なのに、はい、やっぱね、あ、ここのセンスいいなと思ったのが、エンディングテーマ曲、歌舞伎ロックスのお江戸を使ってる。
ありがとうございます。そう
そう、ね、同じ。
ティンクルーの。
内神一番。
うちの事務所の。はい
はいはい、内神が。
後輩でしょ、
後輩です。事務所的には多分。
300いくつだっけ公式年齢。
はい、そうなんですか。あ、そうなんだ。
ただ、閣下よりもブレてるから、多分本人も今ピンと来てない。
本人そうなの、うん、
めちゃめちゃですから、そう
そう俺は、いや、拙者はって言いますからね。
もう。
はいはい。でも、歌舞伎部はね、うん、ちょっと俺は今後見ていきたいなと思う感じでしたね。
なるほど。
うん、
じゃあ、私、
はいはい。
ひなこの音。
あ、
来
ましたね。はい、かかしをやるこの、
はいはい。かかしをやるこの。
そうでしたよね。
柔らか
そう。ストライクですね。
柔らかそうなアニメだったね。
うん。本当に待ってました。
待ってた。
あの平和なもう何も、
ね、もういいっていう。もう一言で言うとね、砂糖菓子ですよ。
なるほどなるほど。
本当に砂糖菓子のようなアニメ。
まだ僕は見てなかったんで。
見てないこと。
はい。
でもまあ上京し田舎から上京して、うん、
はいはい、
そのかかしって言ってたのは、うん、そのなんか人 と話すのと緊張してしまって固まってしまうっていう、う
ん、ああなるほど、
はい、でまあ動物とかにも好かれる子やったんで、
う
ん、
あじゃあ本当にカラスを追いかしてたわけじゃない
ではないじゃない、
うん、あなるほどなるほど、
まあまあ畑ばっかりのその田舎に住んでて、うん、動物とかはそのひなちゃんがいるから、うん、こっちに寄ってくるからうちの畑仕事はかどるわみたいな感じで、うん、で私はカカシをやってたって。
なるほどなるほど、
動物を引き寄せるという、
おお、なんかそういう子で、うん、でなんかその高校に入ってでその憧れの高校で演劇部を見て私も変わりたいっていうので入ってくるんですけど、でまあ一つ屋根の下に可愛い女の子が4人は下宿しまして、
は
い、でみんなそのじゃあ4人で演劇部作ろうよみたいなお話です。
あ下宿一つ、そうそうそう、一つ屋根の下パターン、
そうそうそう、
いやあれはもう本当にもうただただ癒されるばかりですな、
ね、ずっとニヤニヤしてあれ相当気持ち悪かったと思う。
顔溶ける系の、ね、顔溶ける系の、
いやほんとみんな可愛いっす、
うん、砂糖菓子系、
砂糖菓子ほ
ん
とに、
ね、はい、そんな感じで、まあちょっとねまだいっぱいあってね、はいはい、まだ語りきれないのもあるんですけども、はいはい、ちょっと前半はこんな感じということでですね、
はい、
後半ももしかしたらねいろいろこの辺の話も絡めて、はい、できるかもしれないんで、
はい、
ということでですね、はい、A パートはこの辺で終わりなんですけれども、
はい、
B パートはですね、まあこれ恒例ですね、
はい、
今期アニメ女性キャラ暫定ベスト3プラスアルファの発表をしていきたいと思います。
はい、
恒例今期アニメ女性キャラ暫定ベスト3プラスアルファ、
イエーイ、
はい、ということで毎回その何でしょうね、新しいクールが始まると、
はい、
まずちょっと、第一印象で、
はい、
だから本当ネルトンの第一印象のコーナーです、
ね、高さんチェックです、
はいはい、高さんチェック、
はい、
でまずちょっとこういろいろチョイスして、
うん、
でクールが終わった頃にまた発表しようじゃないかと、答え合わせしようじゃないかというコーナーなんですけれども、
はいはい、要は唾つけとこうみたいな、はい、
そうですね、
そうですね、あお互い
ああいい風に言ってくれた、
この子好きになるかも
みたい
な、
現実で考えたらひどい話ですよ、はい
まあ、クラス替えがあると男子はみんなやる。
そう、みんなやる。
ああ、そうそうそうそうそうそうそう。
でもまだね、正直その、この収録の時点で、第1話がね、始まってない。
そうですね。
そう、始まってないアニメもあるんです。
実はちょっとあるという
か。まあ、見れてないのもある、ねね。我々のクラスメイトはまだ出揃ってない。
そうそうそう。まだ転校してくる前。そうそう、
続々転校してくるかもしれないんで。まあ、本当の暫定みたくなりますけれども。
はい、
でも、とはいえ、やっぱ見てると、
はい、
気になる女子っていうのはいるもんでございます
ね。はい。
はい。
はい、ということでですね。まあ、じゃあ、まず3人を、
はい、
ダダダッと1人ずつ紹介して、
はい、
でその上でいろいろトークしていきましょう、
はい、
じゃあ順番的にじゃあ私から
い
きましょうか、
はいはい、
じゃあ私、まず一人目、
はい、
先ほど言ってた、恋愛暴君の、うん、グリ、
うん、のはそのキューピッドの、
そうですね、
こうですね、
はい、はい、そしてですねこちらもさっき言ってた、歌舞伎部、
うん、はい、
こちらから浅木薫、
うん、
はい、そして、3人目はですねアリスと増六の夜長、う
ん、おお、
はい、とりあえず名前出させていただきます。
はいはい
はい。はい、じゃあ次は
私、じゃあ行きましょう、はい、私も先ほど言いましたつぐももの、キリハ、
うん、はいはいはい、
そして桜クエスト、
うん、
篠宮しおり、
はいはいはいはいはいはい、
でおそらくこれは揺るがないんじゃないのかと思っております、
うん、
ひなこの音、ひいらぎまゆき、
おお、
まゆちゃんはもう多分まゆちゃんは俺多分3ヶ月後も言ってると思う
さあそして
そして、
はい、
ボス、
はい、ボス僕のベスト3を発表するよ
ボスが喋った
ボスって喋るのないです、
最終的にあのレンズだけになる、
レンズ
レンズとベルトだけ、
レンズもレンズがもじゃもじゃだな
でも喋る、
でも喋る
私ですね、そう、ちょっと卑怯な手を使いました。
いやいや、あなたいつもそうだから、
ね、あなたいつもなんか変だもん、
はい、
変だ、
とりあえず聞いてください、
はいはい、
1人目、
うん、
新七つの大罪ベリアル、2人目、冴えないヒロインの育て方フラット歌葉先輩、3人目グランブルーファンタジーカタリナ、3人中2人現時点でまだ始まってない
ですよね、ですよね7つの大罪は特番しかまだやってません
ね。やってないです。
はい、今の時点で。
はい。
さえかのも、
えっ、ー、と、
明日ですよ。収録日的にはね。
はい、そうです。明日始まるやつです。
はいはい。 どういう、まあ、まあ、ちょっと後で。
まあ、まあ、
後で聞いて
ベリアル一番最初に書いてんねんもんな。
でも、ベリアルって声は違う人ですよね。ヨヨメさんの声じゃない。
あ、じゃないです。伊藤静香さん。
はいはいはい。
七つの大罪って言われる、その、七、うん、人の、さらに上の、
うん、なるほど。
人なんですけど、ホームページ見た感じ、一番露出高かったんですね。
もう、なんで
風俗の選び方。
本当だよ。本当だよ。大丈夫、顔隠してなかった。
顔も隠してなかったですよね。胸と股間しか隠してなかったんですよ、ね。
でも最近はね、ホームページで見るとね、パネマジってのがありますからね。
あ、
ね、
あね、あ、
パネマジ、
あ、まあ、君は知らなくていい。
ああ、
清いままでいてくれた
ら、はい。はい。
はい。ということでですね。はい、まあ、じゃあ、まずベリアルはそう
と、ね。はい、そう、そういうことです。
ちょっと我々からザザザッと言っていきましょうか。はい、僕は恋愛暴君のグリ、
はい。
グリはですね、まあ、さっき言ってた悪魔っ子風の格好してる天使なんですけれども、はい、ちょっとおバカな感じ、
うん、
うん、元気のいいバカっていう感じですね。
ノリのいい感じですよね。
は
い、
うん、なんか横に置いとくと僕飽きなさそうな感じがするんで、非常に割といい感じだな。
そのキスノートっていうのも主人公のことちょっと気になっちゃったから私も自分の名前書いちゃいました。そうそうそう、
だから恋愛に参戦しちゃったんだよね。
そうそうそうそう。
キューピットのくせに。
そうそう。そういう天真爛漫なところが。
なるほど、なるほど。
なんか、そのキスノートは名前書かないと、そのグリが死んじゃうんだよね。設定として。
そう、名前書いて、そう、ああ、そうそうそう、うん。
っていうのもあってみたいなのがあって、もういろいろこう、なんでしょうね、こう、思惑が入り乱れるような。
間違えて主人公の名前書いちゃったから、誰かとキスしてください、みたいな。
で、したら、主人公も勘違いして、自分、その子とキスしないとその子が死ぬんだと思って、一発目にキスしちゃったりして、それでなんか本人的に小さなフラグが立ってしまうみたいな。
なるほど、なるほど。
っていう、そういうおバカなところ。うん、で、さっき言ってた歌舞伎部の浅木薫、はい、これ歌舞伎部基本的にはやっぱ歌舞伎の世界なんで、はい、男キャラ、ほぼ男キャラなんですけれども、その勧誘しに行った一人にですね、演劇部の、もう花形の浅木薫先輩っていうのがいましてですね、はい、その人がもういわゆるその男装系の、男装までしてないんでしょうけど、主人公も最初男の人だと思って勧誘しに行ったら、いや歌舞伎って男のあれでしょ、私女だからで、みたいな、すいませんみたいな感じだったんだけど、俺多分ね、このなんつうの、男装の霊人タイプですごく優しい人、俺多分好きみたい。俺弱いみたいなのか。
でも僕それ見てないから入れてないですけど、うん、入れてたら僕多分
結構強いと思うよ。
マジか、
うん。柔らかい感じもあんのよ。そのなんか、
うん、
凛としてて突っ跳ねる系じゃなくて、
うん、
なんかこう、うん、いいんだよいいんだよみたいな
感じ。ああ、なるほど。
全然ね、慣れてるから間違われるのみたいな感じの優しい先輩って感じ。
うん、優しい伊集院霊ってことですか、
ね。そうそうそう。
なるほど。そんなん最高やん。
後輩になりたいと思った。
いいなぁ。
はいはいはい。そして、これ、アリスとゾウログの。
これ気になってたんだよなぁ。
ヨナが
なんですけど。これなんか面白い。
これね、はい、これ、君らにもね、責任があると思う。
え、何すか？
君らあんまりね、俺をね、双子萌えみたいなね、生やし立てたらね、俺なんかね、本当にそういう感じしてきたよ、ね。で、この双子なんですよ。双子のまた妹なんですよ。
はいはいはい、
で、ちょっと姉の方が、気強い感じで、で、妹の方が、まあ、なんか雰囲気的には、お姉ちゃんやめなよ、みたいな感じなんだけども、それに弱いんだよ。でもそれは君たちが、林立てるから、ほら、クラスでさ、なんか、
男性好きなんだな、そ
うそう、お前あいつのこと好きなんだろうとか、ずっと、いや、違うよとか言ってたらさ、だんだん気になる存在になってきた。お前らに言われてから、なんか、双子を見る目が、そうだよ。
いや、でも、話聞いてる感じ、司さんっぽさ、ちょっとない
ちょっとある感じがあって。
ですよね。
ええ。だから、なおさらあんまりこういうとこで言っちゃいけない。なおさらね。なおさら。
そうですよね。
はい、ということで、はいはい、僕の3人こんな感じで。
はいはいはい、
じゃあ、どっちから行ってみましょうか。
はい、つぐももきりは。
うん。
つぐももはなんか、まあ、僕割と前から好きな、こういうちょっと、うん、なんとかじゃ、みたいな話し方の、はいはいはいはい、
ロリババ系
の、ロリババ
口調の。
はい。それでまあ、
そう。だからロリだから胸ないのかなと思ったら結構ありましたね。
ありますよね。
普通に。
はいはいはい、はい。
結構あって、本当普通にあの風呂シーンは本当にエロかった
ね。背中流してくれって言って、
そうそうそう、俺も含めてみんな溜まってるのかよ。どうしたんだい。
通常営業ですか。
通常営業ですよ。そしてなんかまあ、戦い方もかっこいいなっていうの
は、ね、ああドリルに
したね。そうですね。なんか今後いろいろ技とかもかっこよさそうだ、
はいはい、
で、桜クエスト、
はい、
篠宮しおり、
うん、これ僕もギリギリまで候補上がってました。
あ、
はいはいはい、
絶対いい人ですよね。
いい人ですね。
桜クエストは結構、まあ、 白箱とか好きだったので、うん、
はい、PA の
シリーズですよね。まああれですよね、その田舎の観光大使、うん、ちょっと寂れたところの、うん、観光大使みたいな感じで、なんか最初はそんなつもりじゃなかったけど、行ったら1年契約みたいになってたみたいな、
うん、なんか騙されたみたいな感じなんですけれども、うん、まあ実はちょっと過去の思い出との場所やったっていうので、うん、ちょっと頑張ってみるかみたいな空気になって、うん、それのなんか補佐をする篠宮しおりさんっていう、
声が上田玲奈さんなんで、
ち
ょっと言っとかないとと思って
すごいなんかしっかりしてる感じで、うん、面倒見もいいような感じで、ね、ただ桜クエストは多分これからもいろんな人が出てくる、
まあね、まあ、ちょっとキャラ増えてくるでしょうからね、はい、まだ何でしょう、油断できないです
ね。そうなんですよ。
ちなみに上田玲奈さん、普段の喋り方めちゃめちゃおっとりしてます。
ああ、完璧じゃないです
ね。すいません、上様情報を言いました。すいません。
そして、1位、うん、ひなこの音。
1位っつっちゃった。はいはい、
もうこれは揺るがないと。
これはおそらく揺るがない。ひなぎまゆき。これはね、もう私のドストライクですね。ちっちゃくて、先輩で、うん、子供扱いしないでみたいな。はいは
い、コマちゃんとか
好きだった
から
。はいはい、
コマちゃんタイプ。
コマちゃんタイプ。よりも、でももっと、本当に、お姉さんぶりたいわけ、ぶりたいんですけど、うん、ぶってるわけじゃなく、うん、なんか本当にお子ちゃまにしか見えないような喋り方。目とか言ったり。で、一応ちゃんとお姉さんっぽいことやるんですけど、たい焼きとか私がじゃあ買ってきてあげるよって言うんですけど、うん、全然届かへんとかね。
じゃあ本当に大人なんですね、はい、精神年齢というか。
まあ一応まあ一個上。
うん。
高2。
先輩。
一応先輩にはなるんですけど。
名字がヒイラギってとかね。そうなんです、ね。僕はいろいろ気になってる。
そうそうそう。俺もなんか、ああ、うん、どうしようって何やった
ら。躊躇しますね。
いいんですよ。いいんですよ。いいんですよ。そりゃそうだろう。
結構、ひなこの音、オープニングもエンディングも、割と電波ソングみたいな歌なんで。
お
で、エンディングとかもなんかその、カーテンコールっていう歌で、なんかみんなで、その舞台の上で、なんか、手つないでお礼してる映像なんですけど、うんはいはいはい、みんなで手つないでわーってやってるとまゆちゃんだけ浮いてるっていうね。
ああ、背低いから。
そうそうそう。
だからベースが演劇かなんかの話なんですよね。ね、はい、演劇部なのかな。
演劇部を作るっていう
話、うん。なるほどなるほど。
俺なんかね、メイド服の子がちょっと気になってますね。ひなこの音は。
あ、でもまゆちゃんです
。あ、それがまゆちゃん。
そうか。メイド服の私服がメイド服っていう。
おお。
喫茶店で働いてる
っていう。ミラさんはヒイラギに惹かれるんですかね。
もうみんなが生やしたてるから。
さてはちょろいぞ。
すぐくっつけれる。
ちょろいと思う。そして、
はい、はい、僕一人目、ベリアルは言いましたけど、はい、僕ね、サエカノの歌葉先輩、うん、まあ、前のね、これ2期目というか、なんで、前期の、うん、歌葉先輩と主人公がそのホテルに缶詰になってみたいな話がめちゃめちゃエロいなと思
う。歌葉先輩ってどの人？
作家やってて実はっていう、実はその先輩だったっていう、シナリオ担当、黒タイツ
みんなどうやって覚えてんの？
了解、分かった記号でしか、だから俺もひなこの音なんかもう、記号でしか覚えてなかった
んだけど。メイドの子とかね、本君の子とか、ね。
そうそうそう。
まあ、でも歌は全、
いろいろごっちゃなって。
主人公の男の子が、自分の好きな、作家のサイン会に行ったら、実はその、うん、自分の学校の先輩だったっていう、はいはいはいはい。
なるほどなるほど。
ところからその先輩になって。
はいはいはい。
それがエロいなと思う。その話がめちゃめちゃエロかった
んです
よ。
うんうん、
なんかね、うん、まあ、ね、まあ、当然今期まだ放送してないから分かんないですけど、はいはいはい、なんか二人で缶詰になって、うん、で、なんかベッドの上で、みたいな
あ、はいはいはいはい、
ベッド揺らしながら、
ギシギシ。理想の学園やん。
そしたら、その歌先輩が、うん、何くそみたいな感じでベッドの上にノートパソコンを置いてシナリオを書いてるっていうところなんですけど、もうそういう風にしか見えないし、風呂上がりでなんかね、バスローブみたいなの着て、谷間すげえ見えてるし、めちゃめちゃエロいじゃん。
ちょっと待って、お前もちょろいじゃねえか。
僕ね、誰よりもちょろいです。で、グラブルのカタリナ、
はいはい、
女騎士なんですけど、うんうんうん、僕、女騎士なら誰でもいいんです。
あ、お前、女騎士に言わそう。
女騎士好きだもんね、
う
ん、でも。
そう。で、カタリナっていうのは。
見た目多くだからな。
やっぱ女騎士に憧れる。なんとか屈服させたいと思ってるんですけど。
はいはい。
まあ、声、沢城さんで、凛としたながらも、ちょっと、 っとね、可愛いところが見えたりとか。うん、まあ、現時点でね、2話が終わったあたりなんで、うん、原作のゲームだと、ちょうどチュートリアルが終わったぐらいのところで、うんうん、多分これからどんどん魅力とか、うん、出てくるのかな、というふうに思いますので。
はい。
まあ、暫定ではあります
が。結構ね、やっぱ、前半で言えなかったやつでもね、気になるキャラやっぱいましたね。はい、
うん。
なんかね、まあ、これも5分アニメなんですけど、兄につける薬はないっていうのも、はいはいはい、なんか1話見る限りだと、姉妹の、なんか、まあ、やいのやいの言うようなあれなんですけど、うん、もう新手のイチャイチャみたいな感じでね、うん、なんか妹のシーミョ、なんか中国のアニメらしい
ですけ
ど、ね、っていうのはちょっと、ああ、いいかなと思ったりもしたし、
うん、
あ、でもまあ、桜クエストとか今後出ると、あと月が綺麗とかもね、
うん、
いい感じですよ、
はいはいはい。
あと、ソードオラトリアって俺、分かんなかったんだけど、ダンマチの外伝なんだ
ね。みたいですね。
ああ、そうなんだ。
だからちょっと特枠みたいので、ダンマチの、多分あれ DVD かなんか入ってる未放送のやつなのかな、温泉編がなんか
放送されてる。ああ、なるほどなるほど。
っていうのがあったりしてね。あ、いろいろやっぱこれはまだ気が抜けないですよ
ね。いろいろね、まだ本当これからもどんどんいろんなの見るでしょう、
ね。まだ見てないの、
まだ見てないですからね。そうそうそう、
はいはい。
じゃあここでですね、
というわけ
で最後、
プラスアルファ
を、プラスアルファをちょっと発表したいということでですね、
はいはい、
これはまたちょっといろいろ悩むところなんですけれども、うん、
はい、
じゃあもうこれは口頭でいきましょうか、
はい、
じゃあ順番的には私行ってドイチュー行って、
はい、
松崎さん行きましょうか。
あ、はい、
いいですか。
はい、順番にこういう形です、はい、分かりました、はい、
じゃあ私三平三平、
はい、
今年の気になるショタ、
うん、
ショタ、ショタ、ショタって言われ
た男の、
男の
男性キャラ、
はい、私なんとなく自分の中でショタ縛りになってるこれですね、
はい、
まあ、いろいろ悩んだんですけれども、
はい、
夏目友人帳6、
うん、
第1話にで、
うん、
夏目が、うん、妖怪に、ちっちゃくされまして、
うん、
子供に、
うん、
それです。
これ最後だったろ。これトップバッターじゃないでしょ。
ちょっといきなりホームラン。
ごめんなさい。細かすぎてのやつでしょ。
そうでしたね。そうでしたね。でもこれは悩んだんですけれども、
はい、
これかなと。
はい、
うん。
ドイジュさん。
僕ね、まあ、ほんと、可愛いっていうので言うと、都合者の主人公の男の子が可愛いなと思ったんですけど、うん、まあ、まるでちょっとまだわかんないんで、うん、とりあえず九条高秀にしときます。僧侶と
交わる。はいはいはいはい。
僧侶の人。
はいはい。九条くんですね。はいはいはい。僧侶と交わる
色欲の夜に。
はい。
とんでもねえアニメでしたね。
すごかった。
あ、でも、原作の通りです。
まあね、
はい、
そうなんでしょうけど。2話のエンドカードが地獄の三沢で。
あ、俺そこまで見てなかったな。
めっちゃ面白いです。
2話の前半がほとんど止めっていうのもびっくりした
けど、ね。そうですね。5
分アニメなのに前半止めなってて。
ドラマ CD ですよ。
いや、これスキンヘッドブーム来るから、
ね。いや、来ますよ、これ。
実際になんか、坊主アンソロジーみたいなのなんか見た気がします
よ。そんな
の、はい、
坊主アンソロジ
ー。はい。で、はい、僕はですね、はい、月が綺麗の小太郎くん。
ああ、はいはい。主人公の子。
はい、主人公の男の子。
文学青年、少年ですね。はい、はい、はい。
なんか、ヒロインの子をちょっと意識しちゃってる感じがちょっと、可愛いな、という。
一番良かったな、なんかLINE のさ、教える教えないみたいな感じで、うん、もう今の子たちだったらすぐさ、LINE 教えるのかもしれないけど、なんかその女の子と、
はい、
なんかね、なんだっけな、
インみたいなのを一緒にな
って、で、グループ LINE を作るんだけれども、その女の子が、なんか LINE をなんかね聞くの忘れちゃって、
はい、
それでなんか連絡も回ってこなった
のがあって、主人公その男の子が先生になんであれ来なかったんだ、うん、みたいな、あ、すいませんみたいな感じ
で、それを女の子が見て、あ、しまった連絡忘れてたっつって、で女の子がごめんねって言って、で LINE 教えてくれるって言って、男の方もちょっと意識してるから、
はい、
なんかドキッとしつつこう、うん、LINE の交換して
意識してるからこそ LINE 聞けなかったし、
うん、そうそうそうそうそう、
で聞いたら聞いたらちょっとドキドキして、うん、そうスタンプが送られてきて、う
ん、すごい強い、
いいですね、
うん、これ素晴らしいですよ、
素敵な恋愛、
はい、
うん、
ということでですね、
はい、
まあこんな感じで出揃いましたけれども、
はい、
これが3ヶ月後、
はい、
終わった時にどう変化してるか、
は
い、これは答え合わせお楽しみにということで、はい、以上、今期アニメキャラ、アニメ女性キャラ暫定ベスト3プラスアルファでした。はい、エンディングでーす。ということでですね、いよいよ、
うん、
もう、ライブ当日ですね、これは、更新日が。
うん、
はい、
今日、そうなんです。
日曜日ということで。
はい。
はい、
本日開催の、
うん、
二次元再大社の夜第6夜、あまあまと虹妻、うん。こちら、はい、阿佐ヶ谷ロフト A にて、本日の、 お昼、開催されます。11時半会場、12時半開演で、当日券も
あります
ございますので、皆さんぜひ、三平さんの誕生日プレゼントを買うという気持ちで、ライブ当日券をご購入ください。
はい。ありがとうございます。
いやいやいや、とんでもないです、
はい。はい。急に言われると受け身取れない。
プレゼント実際持ってきてもいいよ。
昨日俺がメールで送った通り言うな。言っとけよ、俺が言い出すといやらしいから。
とんだパワハラだし。
じゃあね、あの、ツイッターでもいろいろね、感想とかいろいろ、書いてもらってるんで、
ありがとうございます。
そちらをちょっと、いろいろ読んでいきます。
はい。
まず番組の感想、小林さんちのメイドラゴンのオープニングはドラッグ決めてる映像って指摘に笑ったって。確かにサビ以降、カンナの AA が、アスキーアートが PC から飛び出すとか、トールの角が無限に枝分かれるとか、ドラッグ感あるね、と。そういうご意見をいただいております。
怖いんですよ。
本当気持ち悪い。
あとね、褐色話、褐色キャラ話、こちらもいろいろですね、こんなキャラもあるよっていうのをいただいてます。褐色キャラでパッと浮かんだのは、ベルセルクのキャスカ。あとはね、褐色キャラ一番初めに浮かんだのはガンスリのトリエラだけど、次に浮かんだのはアリアのアテナさん。
いましたね、やっぱ
アテナさんも、はいはいはい、褐色でしたね、
はい、
そして、思い出の小麦色の肌の美女はカウボーイビバップ第1話のカテリーナ。1話だけに出るキャラですね。
いました
っけ、はい、おっていう意見もありますし、あと褐色キャラといえば変化球っぽいけど、夏仕様のカグラ、まあ、アズマンが。
ああ、そうね。
ああ、はいはいはい。あの水着
跡が。遊んでる風に見られることをちょい気にしてるのも良いと。
はいはい、
あと、軽音で合宿帰りの日焼けしたアズミアンが可愛すぎた。中二病でも恋がしたいだと日焼けしたデコモリが可愛かった。京アニはキャラを日焼けさせるから二度美味しい。
なるほどね。
いい楽しみ方。
そうだ、京アニだ、
ね。この辺は結構古い作品ですね。褐色キャラで一番に思い出したのが、リグベーダのソーマなんだけど、幼心にトラウマになってるから話し合うローボエ、今めっちゃ読み返したい。クランプさんの漫画だったと思いますね、リグベーダ。俺もちゃんとは読んでないですけど。あとこれも古い作品、僕の地球を守ってのシオンがすぐに出たけど、ね、男だったって書いて
ます。ああ、そう
だ。あと二次祭で獣耳や褐色キャラの話題になってますが、20年以上前にその全てを網羅していた吉村夏樹先生のご意見無用はすごいと思う。こういうのもあるんですね、あと褐色キャラ、天城ブリリアントパークのアーシェさんを忘れていた、あ、これ最後僕の書き込みでしたね。僕の書き込みでしたね、はい、
あ、そうなんですね。
これ急に思い出しました。ブリリアントパークやってたから見たらアーシェさん忘れてた。
特別編みたいなや
つ、ここで読まれたいからツイッターで書いた
じゃあ言ってください。
まあそんな感じでですね、はい、はい、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。このラジオの話題や宣伝をつぶやいてくださると大変嬉しいです。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で拾うこともありますが、その場合お名前は明かしませんのでよろしくお願いします。
お願いします。
そして、もしお名前読まれたいという方はこちら、メール募集、ふつおった、こちらは感想、質問、好きなキャラ、アニメ話など、そして嫁よ俺色に染まれのコーナーでは嫁に関する質問を募集しております。こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますということで、メールなんかはね、ペンでも読まれますからね、作家の方とかはね、そこにうまく
宣伝をね、
ツイッターみたいなね、何月発売みたいなね、取り組んでくれる。
ぜひぜひ
全然読みますんで、どんどんメール送ってください。
はい、
はい、そして、番組 CM スポンサー募集、イベントや番組ゲスト等への二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元祭大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますということで、
はい、
ね、まだ CM スポンサーが来ないということは毎回ここ消されてるんですかね。
放送乗りに当たって、ね、
もう一回言っときましょうか。辛いんですけれども、まあということでですね、もろもろ募集しておりますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
そんな感じで第68回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュの宇宙と
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
ありがとうございます。
はい、結構あとね、
はい、
なんか正解する角って見た？
あ、まだ見てないです。
結構ね、全然これもノーマークだったけどね、はい、なんか面白いよ。なんか2000メートルの立方体が空港に降りてくるのよ。でそれで飛行機がまず潰されちゃうのね、
はい、
でもどうやらそれが固体ではなくて、 飛行機が中に沈んでる状態らしいと。でそれを助けないとみたいな感じで戦車で砲弾とか撃ち込むんだけれども、なんかこう効いてるのか効いてないのかみたいになって、で最後にその中に飛行機に閉じ込められていた一人と異世界からの人みたいなのが出てきて終わるっていう感じでね、結構これちょっと全然ノーマグだったけど、すげえ面白そうな感じしてる。
正解する
か、俺最初タイトル見た時にさ、なんか間違って録画したかなと思って、なんか教育テレビかなんか、
算数の、
そう算数、数学番組とかかと思ったんだけど、これちょっと僕おすすめですよ。
正解する角。30分ですか？
30分だね。